皆さんこんにちは。語り手の菅野秀幸がお送りするラポール心と言葉のハーモニーの時間です。今回は第105回の放送です。2018年もう12月を迎えましたね。今年の時間の流れとても早く感じられます。皆さんの2018年はいかがでしたか？僕は特に今年後半は出雲に出かけたり、朗読公演で神戸に出かけたり、動きが加速化しまして気がつくと12月という感じでした。10月に訪れた出雲では出雲大社をお参りしたり、出雲にあるギャラリーを訪れたりして、その土地に根付いている文化を味わうことができました。日本の神様とご縁の深い土地だということが実感できる出来事もたくさんあったんですよ。そして同じく10月に出かけた神戸では、神戸を中心とした関西で活躍しているシンガーソングライターの木の葉琴の葉さんとの企画イベント夜のお散歩に出演をしました。秋の夜にゆったりお散歩しているような感覚で味わっていただけるようにと、音楽と語りで緩やかな時間をお送りしました。共演していただいた木の葉琴の葉さん、そして音楽と語りのプティパラさん、このね、皆さんとのコラボはとても温かく、浸りたいと思えるかけがえのない時間となりました。そして先月11月中旬には音楽と語りのユニットパステルトライフルの2回目の公演がありました。フルートの西島咲子さん、ピアノギターの久保田義輝くんと僕の3名で心温まる作品をお届けしてきました。ステージに水族館の映像が流れながらの時間だったんですね。その雰囲気と音楽や朗読のイメージがうまくマッチして、幻想的な時間になったかと思います。お越しいただきました皆様、どうもありがとうございました。来年2019年も様々な場所でいろいろな形のステージを作っていきますので、お楽しみになさってくださいね。さて、少し先取りの情報となりますが、僕の自主企画公演が2019年で第11回を迎えます。2019年も4月に開催予定なんですが、詳細が決まりましたらラジオでもお話ししたいと思います。ここで今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味です。僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていくコーナーです。今回の表現はちょっと長いんですけれども、こういった表現になります。 Believe in serendipity and be ready to experience it anytime. Believe in serendipity and be ready to experience it anytime です。ここで一番重要な単語 serendipity は、僕がとても大切にしている大好きな言葉でもあります。意味は思いがけないものを発見することやその能力のことなんですね。そして Believe in で何々を信じる、 Be ready to で何々の準備ができているという意味なので、文章全体ではセレンディピティ、つまり思いがけない偶然の出会いを信じ、いつでもそれを体験する準備をしておきましょうという意味になります。つまりどういうことかと言いますと、偶然のような発見とか出会いというのは意外とすぐ近くにあるのかもしれないですよね。ただそのような時、心に余裕がないと、もしくは意識をしていないと、それがさっと通り過ぎてしまうかもしれないんですよね。ということで、いつでも余裕を持って受け入れる準備をしていく、しておくという心構えがとても大切なのではないのかなと思って、この言葉を取り上げてみました。セレンディピティというのはとても綺麗な単語でもあるので、ぜひ、覚えていただけたら嬉しく思います。 Believe in serendipity and be ready to experience it anytime です。それでは、CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。2018年最後のね、ゲストもとても素敵な若きアーティストがスタジオに来てくださいましたので、ぜひぜひ CM 明けのコーナーをお楽しみになさってください。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ラポールのコーナーです。本日第105回のゲストはシンガーのたくまさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。パチパチパチパチ。
皆さん、はじめまして。愛知県出身の、今は東京都内でライブ活動しています、シンガーのたくまです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このシンガーとしてね、バリバリね、はい、いろんなところで、ね、活動しているたくまくんなんですけれども。
ありがとうございます。
はい。愛知県出身。
そうですね、
はい、
愛知県の小牧市というところなんです。
小牧市
ちょっとちっちゃい町なんですけど、
うん、そうなんだ。
あまり有名ではないですね、うん、やっぱり皆さん
聞いたことはあるけどね。
そうですね、名古屋がやっぱり、う
ん、あ
やっぱり一番有名なのは名古屋な。
名古屋から遠い、近い、結構
近い。近くはないですね、1時間ぐらいですかね、車で。
そうなんだね、
はい、
はい。そんなね、愛知県出身のたくまくんですが、
はい、
ね、現在シンガーとして活動されているんだけれども、
はいはい、
音楽はどんなきっかけで、いつ頃から始めていますか？
僕、音楽始めたのは中学生の時にちょっと相方がいて、うん、ツインボーカルでやってたんですけど、それも始めたきっかけが、僕結構周りから音痴って言われてて。
え、そうなの？
音痴ってずっと言われてて、
今ではちょっと信じられないけ
ど。いやいや、ありがとうございます、
うん、
でもカラオケも嫌いで、うん、人前で歌うのもすごく嫌いだったんですよね。
あ、そうなんだ。
なんで一人でも家でブツブツカラオ、はい、歌ってたりとか。
あー、へー。
で、そうですね、でもうみんなからヘタヘタって言われて、
うん、
でまあ見返してやりたいじゃないですけど、
うん、
なんかそこでなんか歌だけそうやって
すごい情熱が
なんかやってやるよみたいな感じの、
う
ん、が気持ちがこみ上げてきて、
うんうんうん、
そっからですね、歌を始めたのは、は
い、始めたっていうのは、じゃあちょっとこう練習というか勉強し始めたみたいな。
あ、そうです、もう全部自分で独学で調べてたんですけど、
う
ん、だからそんな全然知識とかないんですけど、
いや、それはまだ小牧に住んでた。
あ、そうです、はい、小牧の時です、はあ、まだ小牧時代です。
それで、ま、東京に出てくるきっかけっていうのもあったわけだよね。
そうですね、
うん、
まあ本当は何だろうね、高校卒業してからとかすぐ行きたかったんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、野球もやってて、まあ、お金もなくて、
スポーツもね、こう両立とかもね、考えるとなかなかね、
まあ結構出てくるの遅くて、僕、
は
あ、24で出てきたんですけど、
うん、
でもそのきっかけがやっぱり、今ラジオでも一緒の二条慶吾っているんですけど、
はいはい、
まあ、その子が、まあ、東京にいるっていうの知ってて、
うん、
そっからですね、本当に行こうかなって思ったのは、
あ、やっぱりそういうつながりがあるから、
そうですね、
頑張ってみようかなっていう、
何かでつながって慶吾とは、
うん、
そっからそうですね、行こうってなって相談して、
うんうんうん、ついに東京に、
そうですね、
出てきて、
はい、
本格的に行くぞっていう。
そうですね、
はい、ね、そのたくまくんなんですけれども、はい、最近ね CD をリリースしたんだよね。
ありがとうございます、
はい、その CD のこともちょっと聞かせてください、はい、
まあ、サードミニアルバムなんですけど、
はい、サードミニアルバム、
はい、トワイライトですね、
はい、
黄昏という意味なんですけど、
うん、
トワイライトっていうのをリリースしたんですけど、
はい、
まあ、1曲目バラードで、2曲目はミディアムで、うん、3曲目はもうバラードで、
ああ、
まあ、結構2曲目以外は結構なんていうんですかね、そのテンション低いというか、
ちょっと落ち着いた感じの、
落ち着いた、
うん、
まあ、寂しい悲しい曲になってるんですけど、
はい、
はい、
思いが込められてる感じだね、じゃあ。
そうですね、うん、ちょっと今回、まあ、いつも本当に本気なんですけど今回もちょっと楽しんでもらえたらなと思います、
はい、それでね、その、まあ、レコ発にあたるイベントが先月11月の東京ネットラジオのイベントでね、
はい、
あのレコ発のこうライブがあったんですよね、
はい、
はい、その時もねすごい盛り上がって
そ
してそう、なんかたくまくんっていうとすごいこう、はい、なんていうのかな、元気な歌をガーって歌ってるイメージがあったんだけれども、はいはいはいはい、今回はその時にはなんとピアノ弾き語りが、
そうなんです、
はい、ちょっとその辺も聞きたいんですけど、ピアノは今までもやってたんかな、は
い、いや全くやってなくて、
はい、
今年の7月から始めたんですよね。
おお、結構最近。
もう最近で。
はい。いや、すごい、なんか引き込まれるような。
必死でした。
いや、その、もう声も素敵だし、もちろんその雰囲気とか、曲の流れというか、なので、え、すごいピアノも弾けたんだと思いながらちょっと聞いてたんだけど。
本当ですか？
うん。
いや、もう、なんでしょうね。もう目の前、みんなの、聞いてくれてるっていうのが初めてで、ピアノを。
本当にピアノ弾き語りが初披露の場。
です。はい。なんで、今まで一人で練習して、うん、まあ、本番で、まあ、観客がいるっていうのが初めてで。
ああ、そうなんだ。
もう自分の出番になる前本当にずっと胃が痛くて、
うん、ちょっとドキドキするよね。初めてだもんね。
もうピアノのことしか考えれなくて。
いや、でもそうとも思えないようなこうパフォーマンスで、
いや、
しかもね、その短期間で人前でね、こう、しかも弾き語りってとても難しい、ね、
いや、もう
歌いながら両手で。
難しいです。
なので、いや、ちょっと感動的だなと思って。
いや、もうありがとうございます。
これからますます、じゃあ、ピアノ弾き語りも含めて、
はい、
活動していくと。
はい。
いや、ちょっと楽しみですね。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
ね、ライブにもね、足をね、皆さん運んでいただけたらと思うんですが、
はい、
そしてさっきちらっとおっしゃってましたけれども、たくまくんもね、こちらの東京ネットラジオで番組を、はい、持ってらっしゃるということで、
はい、
はい、まず番組のタイトルを教えてください。
はい。お互い2人とも愛知県ということで、
はい、
信長ラジオという
信長ラジオ、これ水尾圭吾君と一緒の、
ね、あ、そうですね、水尾圭吾と一緒の番組です。
はい、はい、なるほど。場所がね、場所だったということ で、
で、ね、
はい、
まあ、結構軽い気持ちで2人で決めたんですけど、
はい、
この名前は、まあ、愛知出身だから信長でいいよねってい
う、うん、覚えてくれるしね。
そうですね、
はい、番組はどんなことに触れていたり、はい、どんな感じの内容ですか？
そうですね、もう今ではもう毎回ゲストさんを呼ぶようにしてて、
はい、
まあ、ゲストさんの曲流したり、まあ、シンガーさんが多いんですけど、ゲストさんは、まあ、そのゲストさんの曲流したり、
はい、
まあ、ゲストさんにもう本当音楽始めたきっかけとか、
うん、
まあ、質問したりとか、
はい、その人をこうなんていうのかな、いろいろ掘り出せたらおかしいよね。
そうですね、
どんどんこう、ね、聞いて、
はい、
知っていただこうと。
はい、
うんうんうん、
まあ、結構ラフな感じで、
はい、
やらせてもらってます。
はい、ね、曲もねこう聴けるし、その番組、信長ラジオではたくまくんの曲も聴けるのかな。
僕の曲は BGM として流れてます。
あ、なるほど、はい、なるほど。それもね、こう、いや、気持ちいいだろうね。
そうですね
バックにねこうかけながらということなんですけど、はい、配信日は毎月いつになりますか？
毎月第4木曜日です。
第4木曜
日、はい、の配信です。
はい、ぜひぜひね、皆さんチェックしていただけたらなと思います。はい、います、はい、そして、ね、今年も早いもので、もう12月。
めちゃめちゃ早いです ね。
特にいろいろなことをしてるから、早かったんじゃないかな。
いや、もう今年は本当に、いつもの年より、僕一番早いと思いました。
ね、どんどんいろんなことやってたり、
そうですね、
こう、ね、リリースもしたし、
はい、
ね、ラジオもやってると、どんどんね、時間が進んでいきますけど、
はい、
じゃあ、来年どんなことをやっていきたいかとか、はい、来年の目標とか。
来年の目標ですか、
うん、
来年の目標はもう本当にファンの方とかをもっと、
はい、
まあ、僕のことを好きになってもらって、
うん、
本当にワンマンとかやりたいですね。
あ、楽しみだね。それ
めちゃめちゃやりたいですね、う
ん、
今
曲もどんどんね増えてきているから。
そうですね、はい、そうですね、もっと曲数も増やしてって、
うん、
まあ、本当にワンマンとかやれたらもうどんだけ幸せなんだろうって。
うん、そしてね、そのワンマンにつながる第一歩という感じなんですけれども、
はい、
なんか配信のお話があるとか。
今日ちょうど、
はい、
17っていうライブ配信なんですけど、
はい、
17ライブ配信を始めます。
お、
はい、
はい、
夜まだ時間は、未定なんですけど、
はい、
まあ、スケジュールに残すので、
うんうん、
ぜひぜひよろしくお願いします。17ライブです。
17ライブ、
はい、
新たな、ね、またスタートということで。
そうですね、
うん、こちらの方もね、はい、皆さんチェックしていただけたらと思います。
はい、
それではここで、はい、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。このコーナーではゲストの方が大切にしている言葉を紹介していただくんですけれども、
はい、
今日たくまくんからご紹介いただける言葉は何でしょうか？
ずっと昔から、
はい、
10代の頃から思っている言葉があって、
うん、
感動は感謝の印という言葉が。
感動は感謝の印、
感謝の印ですね。
お、
僕も最初聞いた時ちょっとよく分かんなくて、その意味が、
うん、
で年を重ねるごとに、
はい、
で音楽をやり始めて どんどんやっていくことに、うん、この言葉の意味がすごいちょっと理解できるようになって、
はい、
まあ、感動を与えるってことは、うん、あっちからありがとうって言われてる、
はい、
で僕も、うん、まあ、音楽で例えるとお客さん観客の人に、感動をもらってる、なんか応援してくれてるっていう感動をもらって僕もありがとう、うん、
あ同じように
そうですね、うん、これをちょっとモットーに10代の頃からずっと、
あその頃から
その頃から、うん、まあ、その時そんなに全然意味分かんなかったんですけど、この言葉が大好きで、
あ
これも音楽でこういう風になっていけたらもう幸せですね、
はい、うん、そうだよね。それでもう本当に自分の好きなこと得意なことでいろいろな方に聞いてもらって感動を伝えて、
はい、
そして自分自身もそれをいただいて、
はい、
でそれが循環していくというか、
そうです
ね、
はい、
でやっぱり音楽の力本当に大きくて、いろいろな気持ちの時にいろいろなこう力になってくれるというその凄さというか、
はい、
もうね一生本当に音楽にいろいろな場面で助けられるというね、
はい、
いろんな方々ね、はい、はい、すごい素敵な、で12月にまたねいい言葉をつけて、
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございます。さあそれではね、はい、ちょっとここでお待ちかねなんですけど、たくまくんのね楽曲をお聴きいただきたいと思うんですけれども、
はい、
今日はね何という曲を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、
はい、
バラード曲なんですけど、
はい、
ラストレインという曲を、
ラストレイン、
はい、これも、はい、トワイライトというサードミニアルバムに入っていますので、
はい、
はい、ぜひ聴いていただけたら、
はい、それではたくまくんでね、ラストレイン聴いていただきましょう。
冷たい雨に濡れて痛くて頬を伝う涙隠すから君の笑顔澄んだ瞳その仕草忘れられない、この道も景色も今ではいつもと違うようで今も君にまた会いたくて叶わないこと分かってた、雨の中佇む一人きり傘もささず何もできなくて強がってるんだよ、繋がっていたいんだよ、また一つため息こぼれた青く光る街灯の下で二人だけの写真見つめてた、涙でぼやけて映ったその瞳切ない The Last of the Rain にて、
たくまさんでラストレインを聞いただいております。
ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。すごい染みてくる、
いや
ー、ちょっと音楽だね。
はい、ありがとうございます。
はい、これ雨のイメージとかもなんかこう出てくるね、やっぱり、ね、映像として。
ありがとうございます。
はい、なんか雨の日にこの曲を聞いたらどんな感じかなってちょっと思い浮かべたんですけどはい、この曲に関してちょっとまたお話を聞いていきたいんですけれども、
はい、僕が、オリジナル曲は僕が作詞させてもらってるんですけど、
はい、
まあ、いつも作詞するときは僕ドラマとか見るんですよね、
う
ん、
あ、はい、
あこういうのを書きたいなってなったらそういうドラマを見て、
あ、なるほど、
作詞したりとかするんですけど、この曲は本当に想像をして自分で、本当にさっき菅野さんが言ったように、うん、雨とか、
はい、
夜とか、
うん、
で、まあ、街灯の下とか、まあ、歌詞にもあるんですけど、
はい、
そういうのをかき集めて、うん、
はい、
想像してこの書いた曲なんですけど、まあ、結構ベタでこの歌は、
はい、
この曲は結構ストレートな曲だって、
うん、
まあ、 ちょっと簡単に説明するんですけど、しちゃったんですけど。
いやなんかちょっとね、こう本当になんかそのドラマってさっきお話ししてたけれども、はい、なんかなんミュージックビデオをこう自分の中で描きながら聴けるっていうようなちょっと感覚があって、そういうふうに思いながらこう自分の中で自分なりのこうね経験とか、はいはい、照らし合わせながら聴くとね、また素敵だなと思いました。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
それではですね、また CM の後、はい、もう少しお話を伺いしていきたいと思います。
の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさい、あんたたち。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今月も空に浮かぶ絵画の続きをお聞きいただきます。今月がこのお話は最終回となります。カフェのマスターが描いた絵が何者かに破壊されてしまいましたよね。そしてマスターも日に日に弱ってしまいましたよね。そこで主人公は代わりにその絵を再現することにしました。今日はその絵が完成してからの場面です。それでは空に浮かぶ絵画、お楽しみください。僕は自然界の緑を足した絵を持ってカフェに急いだ。相変わらず灰色の空の下、カフェは佇んでいた。
マスター、できたんです。マスター。
マスターは青白い顔をしながら奥の部屋から出てきた。僕は出来上がったばかりの絵をマスターの目の前に差し出した。絵からは黄金とグリーンの二つの光が飛び出し、カフェ全体を包む。さっきまで薄暗かったカフェは自然の光を取り戻した。さらに絵から飛び出した光はカフェの窓を突き抜け、空高く舞い上がっていく。マスターはすっかり元気を取り戻していた。
必要なものは自然の緑色だったのだね。君の絵にはこんなにもすごい力が秘められていたのか。
いえ、僕はただ夢で見たものを絵にしただけなんです。
すると、奥からカフェの女性店員が口を挟んだ。
私もあなたにはかなわなかったようです。
あなたには夢を現実化させる力があるのね。私が封じ込めた光をいとも簡単に解放した。僕は思い出した。夢の中で僕はこの女性に出会っていた。その女性を見ると、僕の視界がすぐに歪んでしまい、いつも気を失っていた。そう、この人が灰色の世界を作っていたのだ。そうです。あなたは太陽の世界と緑にあふれた自然を恐れていた。でも、本当はあなたが一番欲しがっていたものでもあったんですよね。女性はゆっくりとうなずき、明るさを取り戻していった。あなたにお礼を言います。その日以来、灰色の空の世界は青空を取り戻した。昼も夜もない世界は終わりを告げ、夕焼けの空、夜の星空、夜明けの空、そして青空、さまざまな空の顔がやってきた。マスターがふとつぶやいた。
君はなぜ夢で見たものを再現して光のある世界を取り戻すことができたのかな。
心を表す星、自由と変化を表す水色、そして安定を表す緑、すべて揃ってすべて満たしてやっとバランスが取れる。それで前に進めると思ったからです。僕が描いた絵は カフェに飾られた。そしていつしか僕はこのカフェを任されるようになった。これでこの絵が消えることはないだろう。この星は外から見たら黄色い光と水と自然の緑に満ち溢れているんだ。誰かに聞かれることがあったら、そう答えようと思った。はい、空に浮かぶ絵画の最終回をお聞きいただきました。ありがとう。さあ、いかがでしたでしょうか。途中からだとね、はい、ちょっと、これはどうなってるのかなと思った方もいらっしゃるかもしれないですが。
はい。
はい。
そうですね。やっぱり菅野さんがやっぱ朗読される声ってやっぱりなんかすごいイメージっていうか想像してくれるような声でさせてくれる、
はい、
もうすごい今ずっと目つぶって想像してたんですけど、
わあ嬉しい嬉しい、こう言葉を、いやそれはなんかたくまくんの音楽もそうだよね。
すごいな、なんかすごい世界観がすごいですよね。
あ、その夢というか、
はい、
いろいろな、ま、いろんなものが出てくる、
いろんな緑とか、
はい、
水色とか、
はい、
なんか世界観がすごいなと。
ああ
星はこうとか、
うん、
で緑はそういうなんかなんて言うんだ、安定とか安心してくれる色とか、そういうのもすごいなんて言うんですかね、その、まあ、菅野さんらしいというか、
ああ、
うん、菅野さんらしい考え方というか、
はい、自分のこう感性とかも
ね、
こうちょっと生かしながらの形で、ね、それを言葉にできたらなと思いながらの、
いやもうありがとうございます。
いやこちらこそ聞いていただきありがとうございます。いえいえ。さてここでたくまくんの今後の活動についてお話を聞いていきたいんですけれども、
はい、
今後のライブなどの活動予定決まってますか？
そうですね、今月ちょっと、最初の辺なんですけど決まってます、
はい、
12月8日ですね、
はい、
8日土曜日が、光が丘今でフリーライブなんですけど、
はい、
はい、フリーライブします。
はい、
そして、9日の日曜日は、海老名の野外ライブ、海老名駅の近くに野外ライブ、野外ステージがあるんですけど、
はい、
そこでフリーライブをさせていただきます。
おお、
それもちょっと時間が分かり次第、はい、まだ詳細決まってないので、
はい、時間が分かり次第、その時間とかはどこで分かるかな、
インスタグラムですね、はい、インスタグラムやってるので、
はい、
インスタグラムで、たくまと、
はい、
検索していただけたら、
はい、ぜひぜひ
すぐに出ると思います。
はい、そしてね、もちろんたくまくんのラジオもね、ぜひぜひ聞いていただけたらと思うんですけれども、
ありがとうございます。
東京ネットラジオの DJ ページにね、たくまくんの番組、信長ラジオがありますので、
はい、
ぜひそれもねお聞きいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日いつもはね番組を進める方だけれども、今日はゲストとしてお越しいただいてどうだったでしょうか。
すごく胃が痛かったです。
そうか。いやいやいや、安定して。
ありがとうございます。本当に今年最後の呼んでいただいて。
いや、こちらこそ。
めちゃくちゃ嬉しいです。
いや、もう来ていただいて。
菅野さんに誘われた時、すごい嬉しかったです。
あ、本当に、
はい、
まあ、嬉しいです。
いや、もう本当に楽しかったです。
あ、どうもありがとうございます。
また呼んでいただけ
たら。はい、ね、またね、いろいろ話せたら。
よろしくお願いします。
ね、これからの来年のね、活動もとても楽しみにしているので、はい、ますます磨きをかけて。はい、頑張っていってください。
はい、
はい、本日のゲストはシンガーのたくまさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。たくまくんの音楽、そして、ね、声にもね癒されつつの30分間でした。さて今月もサウンズクロスさんのシンフォニーでエンディングをお送りしております。ここで毎月数字の秘密を振り返っていますけれども、今月は6ですね。早速見ていきましょう。6のキーワードは調和、バランス、愛情ということで、前回取り上げた5の自由な動きや変化からまた対照的なんですよね。バランス感覚を使い状況を判断して調和した結果へとつなげていくことが大切です。バランスを取るため美的センスとも関係がある数字と言われておりまして、もし6が気になるのでしたら、バランスや調和、そして自然の美しさなどに目を向けてみてください。番組ではお便りを募集しております。ぜひ メッセージをね、新年のメッセージなどでも結構ですのでいただけますと嬉しいです。さて、皆さんにとっての2018年はどんな年でしたか？僕は特に後半とても動き回った年だったような印象です。新しい勉強にも取り組んだり、実践に向けて活動したりと、一歩前進するための足がかりを固めるような年だったようにも思います。来年もしっかりと積み重ねをして、一つ一つ前進していく年にしていきたいと思っております。次回の新年の放送では2019年の運勢についてもお伝えしたいと思いますので、ぜひそちらの方もお楽しみになさってください。12月下旬には冬至がありますけれども、その冬至まではね、まだまだ今年の振り返りのチャンスがあります。来年に向けてどんなことをしようかなということを考えるにもいいタイミングではないでしょうか。今年もラポール心と言葉のハーモニーをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。2019年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。